皆さんこんにちは、毎週水曜日夜8時から FMO がお送りしている武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、本日は公開収録にようこそお越しくださいました、番組 DJ を務めております塩田恵美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。武庫川女子大学ではですね、8月10日と11日にオープンキャンパスを開催しておりまして、今日は賑やかですね、武庫川女子大学。いつもはまあ学生さんで賑わってるんですけれども、今回は高校生の方がたくさん、来てくださいました。武庫川女子大学どんな大学やろうってね、皆さん興味を持って、いろいろな建物を今回ってくださってるんですよね。さあ、その武庫川女子大学なんですが、2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組ではさまざまなジャンルで活躍する学生卒業生を毎週ゲストにお迎えし、お話を伺っているんです。ということで、今回ね、初の公開収録なんですが、この公開収録でもゲストの方をお迎えしまして、お話伺っていきますね。まずお一人目は卒業生が登場します。武庫川女子大学文学部英語文化学科エースクラス卒業、男役エンターテイナーとして活躍する渡辺みどりさん、そして後半は在学生をお迎えします。公認ボランティア団体ブラウンライスボランティアに所属する武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科3年、大西遥さんと文学部日本語日本文学科2年、牧田のり子さんをお迎えいたします。こちらの内容は8月29日に放送となります。どうぞ皆様、今回はですね、この武庫川女子大学の文学2号館1階に特設スタジオを設けましてお送りしてまいりますので、目いっぱい楽しんで帰ってもらいたいなと思っております。それでは武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ公開収録スタートです。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ公開収録、早速ゲストの方をお迎えしましょう。武庫川女子大学文学部英語文化学科卒業、男役エンターテイナーとして活躍する渡辺みどりさんです。どうぞ拍手でお迎えください。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。ではどうぞお座りください。では早速お話をお伺いしますね。まずですね、文学部英語文化学科エースクラスを2016年にご卒業ということなんですよね、はい、でこの渡辺さん、お伺いしたところによると福島県出身ということで。
はい、そうです、
ね、こちら関西の方ではないんですね、はい。
中学校まで福島で生活をして、高校の時にそれこそ英語を学びに仙台白百合学園という高校に、はい、進学して、またそのつながりで英語をこれからもやっていきたい、英語の先生になりたいっていう夢があったので、武庫川女子大学に進学しました。
あ、そうだったんですね、はい、でもそのちょうど、まあ、年代的に言うと2011年の東日本大震災の時は、はい、あちらにいらっしゃったわけですよね。
そうです、高校2年生だったので、これからちょうど受験の時期に入るよっていう時に東日本大震災があって。
ああ、そうです。それは大変だったでしょう。
で、実家が福島だったので、まあ、原発からはちょっと距離があるんですけど、福島市内なんですけど実家があって、そこから震災のすぐ後に関西に避難しまして、
そこで初めて関西に来られたわけですね。
はい、武庫女を知ったっていう感じですね。
じゃあご家族ごといらっしゃったんですか。
そうです、家族みんなで来て、ただその まあ、何ヶ月かそのなんだろう避難している間にやっぱり福島に帰りたいって家族も言ってて、ただ、
ね、まあ、なかなかそうだね、うん、生活の場をね全く知らない土地でっていうのは本当にあの、うん、もう気苦労も大変ですよね。
そうですね、うん、で父だけが関西に残ることになりまして、はい、でその時にじゃあ東京の大学じゃなくて関西の大学にしようかなっていうのも一個きっかけですね。
あ、そうだったんですか、はい、ではこちらに来られて、まあ、あの関西にも数ある大学がございますけれども、はいはい、その中で向川女子大学を選ばれたのはどうしてですか？
やっぱりあの全国で一番大きな女子大っていうのも一個あるんですけど、英語がやっぱりしたかったので、留学制度がしっかりしてたりとか、あと教員免許の資格があの中高取れますから、うん、もうなんだろう理想ですね、理想の大学やったっていうのはあります。
割と迷いなくもよし向こう行こうっていう感じだったんですね、はい
は
い、
関西やったらちょっと向こう上にしようかなって、はあ、なんでそこで揉まれて英語を学んで、は
い、揉まれました、
はい、もう本当帰国子女とかいっぱいなので、
あ、そう、
はい、
そうですね、はい、さ、そして、そこで英語をね学んで、はい、先生になろうと思っていた渡辺さんなんですが、はい、ちょっと今先ほどご紹介した肩書きを見ると、はい、全く違うことに、ね、進まれたなという感じですが、はい、これは学生時代にきっかけがあったんですか？
はい、そうです、あの向川学院からあのランジュトムさんっていう高塚のスターが、
もう大スターですよ、はい、ランジュトムさん、
ね、で向川が誇る、はいはい、で向川学院の貸し切り公演がありまして、でもそれは見に行けなくて、それがあの英文のフォートライトっていう留学制度をの途中だったので、うん、全然もアメリカに行って見れなかったんですけど、はい、帰国してからあの星組の柚木レオンさんっていう方がトップされてる時のロミオとジュリエットっていう作品を見に行きまして、それでもうバーンっていう衝撃ですね。
もうその時何かこう体の中に電流が走った、
はい、はい、もうまさに
うわかっこいいという感じ
ですか？かっこいいってなりました、これやりたいみたいな
あ、そうなんですか、はい、そこから割とこう夢に実直に動いていかはるんですね。
はい、そうですね、うん、ダンススタジオに通い出して、ただ別に普通に何でもいいダンスをしたかったわけじゃなくて、男役がしたいって、そこがもう限られてた。
あ、そうですか、はい、男役にこだわったわけですか？
はい、あ、もうそれしか興味がなかったですね。
すごい、はい、だけどあのいただいた資料によると、大学時代は大学短大の英語スピーチコンテストで優勝したこともあって周りの期待はそれは大きかったでしょう？
いや、もうなんかすごい期待してくださっていて、うん、もう本当にこのままねしっかり勉強続けて留学も行きますっていう状態だった時のダンスとの出会い、
もう留学前に、
はい、でもどうしてもダンスしたいってなって、もうすごいご迷惑を学院にはおかけしたんですけど、留学を取りやめてダンスの道にもうまっしぐら、
うわ、割とこう一本にこう行くタイプなんですよね、
はい、英語も大好きだったから英語バーンであれダンスやダンスやこれダンス行こうってなったらダンスにバーンって感じ
なるほど、はい、でもすごく自分の気持ちに忠実な方なんですね、はい、渡辺さんね、はい、さあそして、学生時代からも学生広報スタッフに、はい、まあ、加入して、まあ、いろんなダンスパフォーマンスされてたんですね。
そうですね、広報スタッフっていうのはもともとやっぱりその広報なので、ネットで宣伝をしたりとか冊子を作ったりとか取材に行ったりっていうのがメインなんですけど、あんまり私そういうのちょっと得意じゃなくて、自分が得意だったのダンスじゃないですかやっぱり、はい、なんで体で広報っていうことでパフォーマンスを3年生と4年生の時にやらせていただきました、
うん、あ、そうですか、はい、で、ま、例えばその公益念行動という立派な行動があるんですが、そこで披露したりもされたんですよね、
はい、そうですね、もう2400人ぐらい入るのでお客様が
大きいですよね、
で照明も素晴らしいし、そこでバーンって、ね、もともとそんなダンスもやったことない広報スタッフのみんなと一緒に一から作り上げていったっていう感じですね、
そうですか。さあそして、大学を卒業した後なんですけれども、はい、現在ね男役エンターテイナーとして活躍されてるんですが、はい、お名前があるんですよね、
はい、あ、加瀬ダイヤと言います。
加瀬ダイヤさん、
はい、
漢字を説明してもらってもいいですか？
は
い、
漢字は神に勢いで火星で、ダイヤはダイヤモンドでダイヤってつけてるんですけど、あのもともと素早いのが特徴というか、うん、そこが自分の長所だなと思うので、神の勢いでパッパッパッパッとステージ上こう舞うで、ダイヤの輝きを放ってやりたいっていう、はい、
大きいになると書いてダイヤと、 して活躍されてるんですね、はい。そのダンスのジャンルっていうのはどういうものをされてるんですか？
はい、ジャンルは基本的にやっぱり男役っていうと歌劇がメインになるんですけど、でもそこだけじゃなくて、はい、ストリートとかジャズダンスとかね、コンテンポラリーとかもやってる。なんでダンスの中で男役をしたいっていうのがありますよね、
やっぱその男役の魅力っていうのはどこにあるんですかね、
なんか不思議じゃないですか、なんか女の人なのに男の人として踊って、
は
い、
確かに。
でもなんか好きになりそうとか、あ、なんかドキッとしたとか、なんかその感覚ってすごく面白いな。
今日ね、来ておられる方の中にも宝塚歌劇とかご覧になった方いらっしゃると思うんですけれど、私も見ていて思うのは、男性より男性らしい動きをしますよね、うんうん、男役の方って。
そうですね、
その私たちが見ててわっかっこいい動きやなっていうのをこうビシッと決めてくれるような、そういうなんかこう見とれてしまうところは
なんか、はい、
ありますよね。
好きなんですね、なんだかんだ、はい、そういうなんか男の人がやったら気持ち悪いなっていう動きも女の人がやるから、あ、なんかちょっと色っぽいみたいな。
なるほどね、
魅力ですね。そこが
そういう研究とかされるんですか？こうい
ろいろします。
街中歩いてて、
はい、もう基本的にダンスしてない時も日常生活も男性の動きとか見たりとか自分で実行したりとか、なんか座り方とか、なんか
そうですか、それで今、幅広くダンスをねされてるということで、はい、でそのね卒業されてからそのダンススタジオというところには通われたんですか？
はい、はい、在学中からもうずっと、は
い、習い始めたの在学中ですもんね。
はい、うん、私の師匠の青見理央さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方のスタジオにずっとダンス始めた時からずっと今も、はい、
そうですか。言って師匠にあたる方なんですけど、はい、その方も男役の、はい、そうです、ダンスをされてる、
はい、青見理央さんは、はい、その OSK とか宝塚とかそういう、うん、所属をしてたわけではなくて、本当にフリーの男役としての私からしたらちょっとパイオニアじゃないかなっていうぐらい、レベルも本当に素晴らしい方なので、その方についてやってます。
あ、そうですか、はい。さあそして、夢組という、はい、早見光さんが主催するユニットがあるんですね、
はいはい、
この男役ダンサーもされているということなんですが、はい、これちょっと説明してもらっていいですか？
そうですね、早見光さんっていうのは、はい、その私の師匠にあたる青見理央さんの先生にあたる方なんですけど、
大師匠、
ね、はい、大師匠で、その早見先生が作った言ったら歌劇のユニットなんですけど、超攻撃型でお客様にバンバンアピールをして、もうバッチバチのダンスともう歌と芝居とで、もうなんかバーンって心をつかむよみたいな、そういう、
はい、渡辺さん面白いわお話、こうバッチバチ言うのってどういうダンスなんですか？こう
バッチバチっていうの、歌劇って言うとやっぱりこうゆらっとしたりとか、はい、なんかそう綺麗っていうイメージがあると思うんですけど、
優雅にねこう舞うという感じ
です、はい、それはもちろんのことなんですけど、マイケル・ジャクソンとかの速い曲で踊ったりとか、それこそ今時のストリートも入れたりとか、何でもありの舞台ですね。
あ、じゃあもう迫力があったりかっこよかったりという感じなんですね。
もう、はい、お客さんとしても見に行きたいぐらいの、はい、舞台です。
さあそして、昨年ですね2017年、はい、この夢組の選抜メンバーになりまして、はい、ちょうど1年前2017年8月に初舞台を踏まれた、ね、ということなんですけど、いかがでしたか？
もう感無量ですね。もうその青見理央さんが立ってた夢組の舞台に立てるっていうのが一番大きいっていうのと、はい、やっぱりお客様、来てくださったお客様の感想がもう感想っていうかもう泣いて涙でそれが物語ってるっていうか、よかったって、みどりちゃん舞台に立てたねって、今までの努力が実ったねっていう涙が一番嬉しかったらですね。
あ、そうですか。でも初舞台でそれだけ感動できて、はい、いい、まあ、感情はね持てたということは、はい、もうこれからも頑張っていこうという感じですよね、
はい、もう進化し続けたいっていうのがありますね、うん、もう止まりたくないですし、その時はその時でベスト尽くしてますけど、今だったらまだいける、今だったらもっとうまく踊れるっていうのがやっぱりあるので、次に次に向かって、うん、はい、やっていくっていう感じです。
日々のそのトレーニングとかもされてるんですか？
はい、あ、毎日、うん、基本的に教えもありますけど、はい、習う方も欠かさずに、うん、ジャズとかヒップホップとかバレエとか、うん、いろいろ、はい、活かしてもらってます。
そうですね、今教える方もね、はい、お忙しくされてらっしゃいますもんね、はい、さあそして、今年の10月13日と14日、はい、2日間 大阪のサンケイホールブリーゼで舞台があるそうですね。
はい、あのサンケイホールブリーゼっていう大阪駅のすぐ近くなんですけど、うん、はい、そこで元宝塚の方とか元 OSK の方とか、あと劇団往来の方と、あとさっき言ってた早見浩先生のダンスカンパニーがあるんですけど、そこのメンバーとみんなで舞台を、はい、します、
ね。タイトルが、
はい、タイトルがジャンヌダルクジュテームを君にっていうタイトルです。
これはあの日本とフランスの交流160周年記念行事として、まあこの、ね、舞台が行われるんですけれども、どんな役どころなんでしょうか。
今回のこの舞台に関してはあのダンサーとしての出演なので、あのどんな役をするよとかはないんですけど、あの男役のダンサーとして出演させていただきます。
あ、そうですか、はい。男役さんっていうと、まあ、身長割とこう高い、
ね、そうですね、基本的にやっぱりそこが一番大きくて、男役である以上背が高くないといけないっていうのが、うん、私やっぱりそこがあのネックなところでなんですけど、私結構ちっちゃくて、まあ、160ちょっとしかないんですけど、はい、だけど最近はそれをちょっとプラスにとってて、あの誰よりも多分素早く動けるんちゃうかとか、
なるほど、小回りは効くよ
って感じね。っていうのと、もうあとはリフトってするんですよ、男役って。基本的に娘役さん、
リフトっていうのはどなたかをこうバッと持ち上げたりということですね。
そうです、くるくる回したりとか、娘役さんをこう拾ってさーっと回したりとか。だけど上に乗るのもできるよっていう、
そうです、ね、
男役が宙を舞うってなかなかないんですけど、そんなことができたりとか、はい、プラスにとってます。
なるほど、はい。でもこのサンケイホールブリーゼという大舞台は、はい、なんかこれはこれでまた、ね、嬉しいですね。
そうですね、やっぱり大きい舞台に立ちたいっていうのがありますし、照明バーって浴びてね、後ろから音バーンっていう、ね、舞台で立ちたいというのありますから、今後も増やしていきたいなと思います、
ね。はい、さ、そしてなんかあの8月1日から動画配信がスタートしているってお聞きしたんですけど、
は
い、
あのスターティングポイントって言うんですけど、はい、あの在学生とか卒業生とかを
向こう側女子大学の在学生卒業生、
はい、そうです、はい、を紹介してくださる動画が8月1日から配信されまして、あのそれは YouTube であの渡辺みどりで検索でも出るんですけど、はい、向こう側女子大学スペーススターティングポイントって入れてもらったらすぐ出ますんで、ちょっと見てほしいなと思います。
その1回目に渡辺さんが登場しているということで、はい、いろいろお話もされたり、はい、あのダンスの、
そうです、踊ったりとか、
踊ったり、それが見ることができるんですよね、はい、そうですか。さあ、そしてなんかあの活躍は続きますよ、今度はあの、はい、リビエールの9月号に、
はい、そうですね、向川学院の、あの冊子リビエールっていうのがあるんですけど、はい、それが9月の冊子に、9月号
ということでよろしいんですかね、
はい、に、
うん、
はい、にあの出ますけど、冊子あの見開き1ページで紹介していただく方になっています。
そうですか、はい、うわ、でも本当にこれから楽しみですよね、
はい、頑張ります、
どんな、まあ、言ってダンサー、まあ、これからは、はい、あの劇の方も、ね、されていく、はい、ということなので、どんな風なエンターテイナーになっていきたいですか、うん、
やっぱり一番大きいのはその高塚とか OSK とか舞台されてる方々いらっしゃいますが、あのその方たちに認められるフリーの男役になりたいっていうのが一番大きいです、はい。
フリーになるんですもんね、
はい、自分のブランドで、自分がブランドで、うん、それで舞台に立っていきたいっていうのがあります。
そうですか、いや、もうこれからの活躍も期待しています。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ公開録音、この時間は向川女子大学文学部英語文化学科エースクラス卒業、男役エンターテイナーとして活躍する渡辺みどりさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今週は8月10日向川女子大学中央キャンパスで公開録音の模様をお届けしました、ゲストの渡辺さんなんですけども、本当に夢に向かってまっしぐらという方でね、お話ししててとっても気持ちよかったです、来週も向川女子大学中央キャンパスでの公開録音の模様をお送りします。次回は公認ボランティア団体ブラウンライスボランティアに所属する向川女子大学生活環境学部食物栄養学科3年大西遥さんと、文学部日本語日本文学科2年牧田典子さんをお迎えします。
武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学と大森屋がコラボしたカップスープと武庫川女子大学のキャラクターラビーのマイクロファイバータオルをセットにして10名の方にプレゼントです。カップスープは大人気の柚子香る野菜たっぷりスープと今月発売のトマト&豆乳仕立て野菜たっぷりスープの2種類です。1食で1日に必要な野菜の3分の1が取れて食べ応えがあるのにカロリーは控えめです。タオルは吸水性がよくシャンプーの後のタオルドライなどにも最適です。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは8月29日水曜日の番組放送終了後までとさせていただきます。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。